どうも、毎度おなじみのアフターショーでございます。
いや、よくわからないやつですね
さっき話してた話、前回の話は佐藤さんのフィードバックについてみたいなお話だったんですけど、なんかフィードバック周りでまだ語り足りないみたいなことがあれば
僕がされて嬉しかったなっていうフィードバックがあって、最近同僚にしてもらったフィードバックなんですけど、なんか結構その細かいことを、なんかこれが嬉しかったとか、これやってくれてめっちゃ助かりましたみたいなことを言ってくれたのが結構嬉しかったなみたいなあって、なんだろうな、なんかすごい成果を上げた時に、なんかいやこれやってくれて助かりましたって言われるよりも、なんかすごい小さなことをなんか見てくれてるみたいなことの方が実は嬉しいのかもなみたいな思ったんですよね。だからなんかそのいいことはなんか本当に小さいことでもなんかこう、いいって表現するって伝えるっていうことは結構なんか大事なのかなみたいな思ったんですよ。
なんかその細かいことって例えばどんな感じのこと
ですか？ああ、なんかですね、例えばちょっと他のチームに、その時はなんかその社内でじゃあちょっとコンプライアンスをちょっと使いたいみたいな話があって、だけど、まあ、コンフェンスでトライアルでずっと使っていて、でちょっとこう期限が来てしまったので、ちょっとじゃあ一旦その書いたものを元のドキュメントの方に移してくださいって言われたんですよ。で言われた時に、ちょっとまあ今まだ開発中のチーム、なんかいろいろプロダクト、新規のプロダクトを開発してるチームなので、もうちょっとだけ待ってくださいっていう交渉をちょっとしてみてもらえませんかみたいなこと言われて僕はちょっと内心はこれ結構厳しいだろうなみたいな、もうなんかダメって言われてるもんだからなみたいなのを言って、でもなんかそのまあ僕なんかそのダメだろうなって思いつつも、まあでもなんかその聞いてみないと分かんないから、まあじゃあちょっと一回聞いてみますねって言って、ちょっとこういう事情であって、まだもうちょっと使いたいんですけど、いいですかって言ってみたら、まあ結果いいですよって言ってくれて、あ、よかったですねみたいな感じだったんですけど、まあ、そうやってなんかそのこうまあなんかその提案した人も、だからまあ、ほないしダメだろうなって思っていたらしいんですよね。でも前の会社だったら、なんかそれをこうちょっとその、いやなんかこれもう決まっちゃってるからダメですって、その時点で言われてるようなものを、なんかもう僕に言ったことで、なんかその嫌がらずに代わりに提案してもらって、まあ、あったってことがなんか嬉しかったっていうふうにフィードバックもらったんですよね。だからそうやって言われると、あ、なんかこうやってそのなんだろうな、まあ、自分がの思い込みでなんかこの決断するってことって良くないんだなみたいなことも自分の中で思ったし、まあこういうことをなんかチームのためにもっと知ってあげたいなみたいな思ったんですよね。だからなんかその結構そういう本当に細かいことであっても、なんかこういうのが嬉しかったとか、こういうのをやってもらって良かったっていうふうに言われると、すごいなんかその今後のためになるなと思ったんですよね。
なるほどなるほど。
なんかめちゃくちゃこうユノンさんのそのところで、それすごい僕も遠くから見てて感じるんですけど、だからそういう文化あるんだろうなと思うところで言うと、ツイッターで CTO 経験者の方とやり取りとかしてるの見て、はい、こういうの今日良かったんだよなみたいな、今日のワンワンも最高だったみたいな、これユノンさんとやってんのかなとかってちょっと思ったりとかしながら見て、わあいい組織なんだろうなっていうのはすごい思ってました
ありがとうございます。そうですね、なんかそういうのをなんかこう言い合うのってやっぱりなんかポジティブだし、なんかいいよなっていうこと、あとは、まあ、別にそういうことを示し合わせてるわけじゃなくて、なんかその自分たちのなんかこう雰囲気、その普段どういうふうに働いてるかって雰囲気って、まあ、なんかその外に伝えた方がなんか伝わった方がなんかいいのかなみたいな感じでなんとなく言ってるって感じですね。だし、まあ、なんか外に発することで結果なんか社内の方に伝わったりとかもするの、そんな感じで言ってます、
いや、いいことはもうオープンな場でやろう、ちょっとネガティブなところはクローズドにやろうみたいなやつの話かなと思うんですけど、
そうですね、そうですね。
いや、もうなんか微笑ましい会話なんでずっと見てたいなと思いました
ありがとうございます。
なんかフィードバックの話で僕がちょっと思ったのは、最後にコンパイラーの話をちょっとして、 コンパイラーがすぐリアルタイムでフィードバックくれて嬉しいみたいな話をしたと思うんですけど、フィードバックってなんか多分もともとシステムのメタファーの話なんだよなっていうふうに思っていて、いわゆるそのフィードバック声優ですよね。なんていうか、微分方程式みたいな。で、要はいい行動をより強化していく性のフィードバックループを回すのか、負のフィードバックループを回して、例えばエアコンの温度を制御するとかみたいにとか、あるいは何だろう、マリオカートとかで8位の人の方がなんかこう平手に入れてバーッと進んでいくみたいな、確率が高くなるとかも、なんか平準化させるためのフィードバックループとかだったりするじゃないですか。で、要は何かの動きを減退させたり、そこにとどまらせたり、あるいは拡大させたりするためのメカニズム全般のことをフィードバックと呼んでいるから、フィードバックっていうものを人間がしなきゃいけないっていう時点で実はなんか違うのかもしれないなみたいな。だから人間がやらなきゃいけないわけじゃなくて、環境が やれる状況っていうのも非常に重要なんだろうなと思ってるんですよね。で、そのフィードバックにの影にはもう一つ、その環境が何かをその、提示してくれる。例えば二酸化炭素濃度がこう表示されてるミーティングルームだったら、二酸化炭素濃度上がったぞっていうことが分かれば、それによってなんか赤くなりましたってなったら、ちょっとブレイクしますかみたいな感じになったりして、少しいいフィードバック、つまり正常性を表すためのフィードバックができるみたいなことができると思っていて、それと同じようなことをその環境からどんどんこう促してもらうっていう仕組みとか仕掛けっていうのがあって、そういうものを増やして文化なり環境なりを良くしていくっていうのは結構あるんじゃないかなと。で、例えば僕話したいときはいっぱい話しちゃうっていうたちがあるとして、ミーティング終わった後に、何パーセント話してましたか、例えばスラックに通知されたとするじゃないですか。そしたら結構話しすぎちゃったなって話をする力が回るかもしれないなとか、だからそういうその環境の力学を設計することでフィードバックループを回すっていうこともなんか積極的に考えていった方がいいことだし、その方がなんか人間の手を煩わせなくていいなみたいなのは思ってて、なんかミーティングの時にアイスブレイクの話もそうだけど、会話自体がもうちょっと楽しくなってる方がいいなとか思った時に、なんかちょっと面白くしてくれてもいいのになみたいな思ったりする時に、なんか毎回誰かムードメーカーになったりする必要なく、なんか時々そのミーティングのムードメーカー用の人がノートテイカーみたいな、例えば最近だと入ってきたりするけど、ノートテイカーじゃなくてムードメーカーを入れたら、なんか空気悪い時に、なんか空気悪くないですかみたいな感じで、ちょっと面白いことして帰ってくみたいなことをしたら、それはそれで嬉しいのかもなとか、なんかいろいろそういう部分の工夫の余地ってあるんだろうな。特にこの LLM とかも含めた時代になってきた時に、今までちょっとできなかったことを、そういった形で実現する方法っていうのは出てくるんじゃないかなっていうのは思って、こう人間がフィードバックする辛さから逃れていくっていうことをしていくのもありかなって思いました。
確かにそうですよね。なんか難しいですね。なんかそのポジティブなフィードバックはでもなんか人間が人間にした方がなんかお互い言う側も気持ちよくなるみたいなんじゃないですか。
うん。だから感情報酬的なものを交換する。
あ、そうそうそうそう。そうそうそうそう。うん、だからなんかいいことはなんかむしろ いっぱい言いたいみたいなのあります。
うん。そうっすよね。
なんかうん。なんかこう自分でこう頑張らなきゃいけないことはなんか他の何かに頑張ってほしいなみたいな、なんか、
うん、
ありますよ。
なんかこのこうありがとうを言うサイクルに対するなんかこう難しさっていうのはありますよね。なんかいや一個一個のことにありがとうはありがとうだと思うんですよ。なんていうか今日 EMFM の収録に来てくれて僕は本当にありがたいなと思ってるし、だけどなんか来た時ミーティング始めまして、あ今回も来てくれてありがとうございますっていう話をしてたらしてたで、いやどんだけ来ないやつだと思われてんだみたいな感じも出てくるかもしれないし、なんか やろうって言ったらなんかよそよそしくなっちゃったりとか、なんかバランス取りづらいなって感じになっちゃったりするかもなとかっていうことで、あのいい具合にいい感じに褒めるじゃなくてそのありがとうを伝えるのってどうすると適切になっていくかって、僕その人のキャラにもよるところあるんじゃないかなって思うんですよね。なんでなんかあのここぞという時に褒めを取っといて、でなんかあれすごい良かったって言ったらめっちゃ嬉しいみたいになる場合もあれば、常に褒めてると今度はこのちょっと薄くなっちゃうみたいな、あれじゃ何でも褒めてくれるから本当にすごいことした時になんかその褒めが薄くなっちゃうみたいなのもあるんじゃないかなと思ってて、なんかこの褒めのフィードバックのなんかちょうどいいバランスって結構難しいなって思うんですけど、佐藤さんなんかどうすか？
もうめちゃくちゃ難しいです。何かっていうと結構僕その目があのギャンっていう系の目なんで、あの普通にいいなと思ってることをありがとうって言ってもえそれ本心で思ってるってよくこういろんな人から突っ込まれることあっていや本心なんだけどなっていうその感覚がうまく伝わらないっていうのは初対面の人だとすごいあったりしていて、なんかえなんか違うこの褒めの言葉の修飾が足りてないのか、それとも先ほどあったようなそのキャラとしてそもそもそういう感情がぶれない人だよねみたいな、なんか筋トレしてるしみたいなところもあるのか分かんないですけど、なんかそれによってうまく伝わってないこのありがとうがっていう瞬間は僕はある方ですね。いや本当に思ってるんだけどなとか心からそう思ってるんだけどな、まあ、あのたまにその形式ばってみたいなやつもなくはないですけど、ちゃんとそう思ってるからこそ口に出してるけどっていうので、中学生の頃なんかあの中2ぐらいの時に悩んだことあります、
結構前に悩んでる、
はい、結構なんだろう、 こう心の成長過程があるタイミングでその、なんかそういうつもりじゃないんだけどなんかそういうふうに捉えられてるっていうので、なんか俺ってなんか発言しない方がいいのかなみたいな、なんか無駄な悩みをしたことありますね、
なるほどな。なんか今は どうなんですかそこは
今ですか？もうなんかさっぱりとしてて、あ伝わらないかっていうのちょっと半分諦めてるところもあるんですけど、でもまあ繰り返し伝えるとか自分の感情をちゃんと表現するっていうのは大事だと思うんで、まああんまりネガティブな感情が自分はそのすごく湧きにくいのか、あの湧いても結構すぐ消えちゃうんでまあなんか相手にフィードバックしようとするときになんか自分が気になってないというか適切にフィードバックすればいいけど自分の感情がそもそも出てこないっていう時はネガティブ面に関してはあります。ポジティブは出てくるんですけど、
ユノンさんはその褒めの文脈はどんな感じなんですか？
なんかこう僕もなんかその一時期そのなんだろうな、褒めはここぞとしいう時にした方がいいんじゃないかって思ってたんですけど、なんか自分が逆の立場になった時に、いやなんかいつも感謝されたいとかいつもこれはいいっていう風に言われた方が嬉しいなみたいな風に思ってからは、思った時になんか表現するっていうようにしてますね。それでもまあなんか足りないなっていう時もあるのかもしれないですけど、まあ、可能な限りその言える時には言うっていうことをなんかむしろ心がけてるみたいなところあります、なんか本当になんかそのなんだ、まあなんかそのキャラ的にっていうのはまああるかもしれないけど、まあキャラもまあ別にその後で上書き可能なのかなみたいな感じもあって、 なんかむしろそういうのをちゃんと言ってくれる人みたいなキャラに思われた方がなんか得だなって思って、言える時にどんどん言った方がいいんじゃないかなみたいなのを思っちゃいますけど、うん、
いやそうなんですよね。なんか言える時にで言うと、ありがたいなと思ったこととかありがとうっていう頻度は多分高い方の人間だと思うんですけど、佐藤さんの言ってくれてたような話もあるなと思って、本当にそう思ってるの的な話はなんかあるだろうなと思ってて、いや なんというか何段階かあると思うんですよね。すごい嬉しかったらすごい嬉しいなって言える、でありがたいなと思ったらありがとうって言えるとか、それは全然あると思うんですけど、なんかそう思えてない時にそこをちゃんとやっぱ今のありがたかったことだってこう認識し直すとか、それがなんかタイミングを逸しやすいんですよね。さっきの自分が素直にそう感じてるんだったらパッと言うは結構そのトレーニングとしてというか慣れとしてそこは大事だなと思ってるんですけど、そこがなんかこうなんていうか湧き上がりにくいタイプのありがたいことと、
はいはいはい、ありますよね、
湧き上がりやすいありがたいことっていうのがあるなと思ってて、でなんかそこは結構ルーティーンでやってくれてることありがたいなと思ってるんだけど、例えばそのルーティーンでこういうことしてくれていやありがたいなと、で特に僕ルーティーン系の業務についてそのしたいタイプの人間じゃないから、やってくれたらもう基本ありがたいんですよ。だからありがたいなと思うんだけど、なんか毎回毎回ありがとうって言っててもそれもルーティーンになっちゃうんですよ、そのタイミングだと。とかなんかそういうこう感謝、まあ、ありがとうって言ってたとしてもそれってその感謝度がなんかこう平準化してどんどんこう低減してっちゃうっていうか、で逆に差分があることの方がユノンさんがそのね伸ばしてくれてよかったみたいな話もいい話だなって思うんだけど、差分があるから言いやすいなってちょっと僕は思ってて、なんかこのもうちょっと言いにくいありがとうってあるなってのがなんかさっきこう聞いてて思った話なんですよね。
例えばうちの家族とかになんか、うん、なんか食洗機に食器入れてくれてありがとうとか洗濯回してくれてありがとうって言われるだけでも結構嬉しいなっていうのは僕の中ではあるので、なんかあ
むしろその方が楽、その方が僕は自然できますね。
あ、はいはいはい、
言うとそれはね、あの全然そのありがとうって気持ちがもう自然
にすごいって言うやつ
で、あのパッて言えるんですよ。
湧きづらいありがとうですね。
うん、湧きづらいありがとうというか、なんかそうあってくれてることに対してありがとう的なものがあるだっていうか、なんかそれをなんかこう言うタイミングが存在するもの、気づいたら言えるとか、
あなんかそれあれですね、そのなんか水が出てくれてありがとうのレベル、
そうそうそうそう、どちらかというとそれに近くて、
いやそれあれですよね、そのなんかインフラエンジニアとかなんか SRE に対して
そう
感謝の気持ちをあげられたみたいな、そのなんかちゃんとやってくれてること自体がなんか素晴らしいことで、
うん、
そのそれがうまくいかなかった時になんかそのなんか普段がゼロになっちゃうみたいなのが良くないなみたいなことですよね。
そうですそうです、
当たり前にできてることがなんか、うん、ゼロじゃなくてそれ自体がそもそも素晴らしくて、
うん、これに対しての褒めのタイミングであるとか何かを生み出していくっていうのがなんかどうしてもやりづらいなとかそういうことなんですよね。で むしろだからこそ差分を作っていく活動をしないとありがとうを集められないなっていうのは僕自身の仕事の感覚としてはあって、
なんか前提としてやっぱり、まあ、そもそも理解するのは難しいところってあるのかなっていうのがあるので、なんかそういうなんかその当たり前にあること自体がすごいことなんだってことをなんか普段から理解するってことも大事だなっていうのもあるし、まあ、そこに対する感度を高めるっていうんですよ。その感度を高めるってこともなんか意味あるなっていうのと、うん、あとはなんかその自分がその弱者になる経験みたいなことも結構大事なのかな、なんかマイノリティな立場になるっていうことも大事なのかな、まあ、つまりそのなんか多様性の中にあるその 普通じゃない側の立場になるってことも結構大事なのかなって思っていて、
うんうん、
最近だとなんかうちもなんか子供が生まれて、そのエレベーターをよく使うようになったんですよね。そのこうベビーカーを使ってとか時に、でその時に、今までなんかエレベーターってそのまあその自分はまあ健常者なんで、エスカレーターも使えるし階段も登れるしってところでね、その中の上に上がる下に下がるための手段の一つとしてエレベーターって捉えたんですけど、なんかベビーカーがあるとなんかエレベーターでしか上か下に上がれないっていうのがあって、そうするとその健常者がエレベーターを使うとなんかその本当に使いたい人が使えないっていうことになんか気づいたんですよね。でなんかそれはなんか自分がその立場になったから分かったことで、その立場にならなかったらまあなんか分かんないというか、なんかそういう概念すらもないから、まあ気づけないことなのかなって思うんですよね。で、だからこそなんかそういうふうになんか気を使って、いやなんかエレベーターに乗ろうとしたら、いやあそこにエスカレーターあるからエスカレーターに登ろうよって言ってくれる人に対しては、なんか後ろ感謝するとか、で気持ちもあるし、例えばエレベーターでその夫婦で二人で行った時に、ベビーカーを押す側は入るけど、押され側は階段とかエスカレーター使って、他のところ手段で行くとかってことをなんかやれる人に対してはなんかそれを素晴らしいなって思うとか、そういうのがなんかその自分の立場その立場になったからこそそういう良さが分かるみたいな、
うんうんうん、
あんなとか思うんですよね。
でも それってやっぱその感謝するための現実のアクションが存在するじゃないですか。感謝を誘発するというか感謝するタイミングっていうのが存在するじゃないですか、
はい、
さっきのインフラエンジニアの話の場合、そのインフラエンジニアの人が普段そのじゃあ例えばこう安定して、じゃあ今 AWS がちゃんとクラウドとして動いてるって時に障害が起きたら AWS 止まってるって言うけど、起きてなかったら AWS ありがとうとは言ってない、毎日なんかちゃんと動いててくれてありがとうにはならないじゃないですか。ってなった時にどのタイミングで、さっきのそのユノさんがおっしゃってくれた話で言うと、例えばスロープがついてるのをそこで見つけてスロープ作ってくれてありがとうございますってその駅に投書するみたいな話だと思うんですよね。なんかどちらかというと、
はいはいはい、
でそこってそのやっぱりその気づく、なんかスロープができてたらできてくれてありがとうはあるかもしれないけど、なんか気づいたらあるなとか、ちゃんとそうなってるなってなった時に、やっぱりなってないことが気になることの方が増えて、そうであることに感謝するっていうのタイミングが生まれづらいと思うんですよね。これをどうやったらその感謝の流れに転換したらポジティブにいけるかなみたいなのはちょっとその難しいなと思ってるところなんですよね。
まあ、例えば送ったそのスロープがあることに対していいなと思ったら、あなんかこの例えばこの駅はとかこの建物はなんかスロープがすごいちゃんと管理されてていいなみたいなことをなんかその X とかでつぶやくとかするとか、
うんうん、
なんかまあまあなんかこうたまたまそこのビルの設計者となんか話すみたいなタイミングがあった時に、なんかそうやって考えられて素晴らしいと思いましたみたいなことを伝えるとかっていうのはあるかなとか、うんまあ、インフラエンジニアの場合だったら、うん、そうですね、なんかこうそのリスクを下げるような行動なんかコミットメントをしたって時にみんなでなんかそういうことをそのプルリクがちゃんとマージされてデプロイされたって時にそれをなんかお祝いするとか、なんかそういうタイミングがあるのかなみたいなのも思いますね。さすがになんかそのAWS いつもありがとうっていうのを毎日唱えるってことはちょっと僕もなんかしないけど、でもそういう例えばエンジニアともしも話す機会があったらそういうことを伝えたらありますよね。
なんで僕はそういう意味で言うと、その感謝されにくい仕事ほど感謝されるタイミングを作るってことが結構重要だと思っていて、
はいはいはい、そうですね。
それは、感謝されに行った方がいいとすら思ってるんですよ。
ああなるほど。
その人間としてやっぱりその当たり前だと思っていればいるほどそういうタイミングがないと感謝してるしてないの気持ちとは別にそもそも表出する機会がないから、 その表出する機会がなかったら、その感情報酬的なものを集めることって難しいじゃないですか。で、そうなるとそのどうしても自分たちはそういうものを集められない仕事をしてるんだっていう意識に変わっていっちゃうと思うんですよね。
なるほど。
で、僕はそのそれでじゃあ僕らは縁の下なんでっていうのも美徳のように思われるかもしれないけど、仕事の場においてはそれ本当に美徳になるかなっていうところは少しあって、だからこそさっき言ったそのプルリクマージできたらみたいな話もそうなんだけど、こんなことやったよって言った方がいいと思うし、でそれを褒めてっていう状況にした方がいいと思ってるんですよ。
うん、そりゃそうですね。
なんでその褒めるタイミングが少ないような仕事であればあるほどより 気をつけた方がいいし、これエンジニアに関してだってきっとそうだと思っていて、リリースしたら、リリースして安全に動いたらとか機能追加したら、まあ褒められるというのはあるかもしれないが、一方でその中身考えてる人もいればいるし、その後そのそれを使わなきゃいけない人もいるから、感謝するタイミング分かんないっちゃ分かんないサービスも結構あると思うんですよね。でもなんかこういう機能をこんな目的でやってリリースしましたみたいなことは言うに越したことないし、そこでなんかまあ褒めるに越したことないし、その褒める場所とか機械そのものを設計する方がいいと思うんですよね。自然に自発的にその瞬間できるっていうのはもうそういうものがあるから、その瞬間があって目の前で、僕だってなんか目の前で掃除してくれてる人がいてね、掃除の人がいて、それであ綺麗になってると思ったらありがとうございますって言うけど、なんか次の日オフィス来たら綺麗になってたら言うタイミングがないんですよ。でその時にもし例えば朝来たら掃除のスタッフがサッと立ってて一礼して言ってるんだったら拍手して多分見送ってると思うんですよね。素晴らしい環境ありがとうって言って、でこれってなんか要はその感情報酬を得るためのところまでも含めて仕事にして、仕事の中身にしていかないととか設計にしていかないと、僕はそもそもそういうものをそのなんだろう、ポジティブによりいいものにしていこうっていうマインドとかが、まあ、回りづらいんじゃないのかなっていう気がしていて、なんかそういう仕事の部分を再設計するのは必要なところなのかなと思うんですよね。そのエラーバジェット的な話が SRE 出てきたり SLO 的な話が出てきたのも、やっぱりその攻める要素の部分で褒められになる部分と、その改善になる部分そのをちゃんと可視化して、でそれが消費されていく形にするとか、その中でのトライアンドエラーというのを奨励するから、エラーそのものに対してとかそういうネガティブなものだけを可視化するんじゃなくて、トライそのものを可視化できるようにするための仕組みでもあるかなと思うんですよね。なんでそのフィードバックのためには、その性のフィードバックの、まあ、装置みたいな話もしたけど、やっぱりその褒められも回したいんだったら、褒められる環境とか場がうまく設計されてないと、なんか相当気の利く人が気の利く言い方しないと褒めれないみたいなのって、これ難易度高い仕事だなと思うんですよね。でその逆に言うと、なんかショーとかに出てくる人っていうのは拍手したりとかするタイミングめちゃめちゃ分かりやすいじゃないですか。感謝もするし、下手したチップも投げるし、なんかそうするとなんかすごい生き生きしてると思うんですよね、そういうシステムみたい。でそうするとこれそのお金が稼げる稼げないはともかくとして、あの爆笑を起こした瞬間みたいなのが忘れられないから芸人立てますみたいな人がいるみたいに、そういう報酬が増えてくるんだと思うんですよね。でこれはうまくこうなんだろうか、僕は仕組みの問題の部分は結構あるかなと思ってて、そういうのがなんか敬老感謝の日じゃないけど、何かしら AWS 感謝の日とかなんかね、クラウド感謝の日っていうものがあったら、空に向かってありがとうございますっていう日が決まってたらみんな言うと思うしとか、なんかそういうことでもいいのかなと思ったりしますけど。
作りましょうそういう日。
なんかそういうのをこう、まあなんか何でもかんでもマネージャーにっていう話になっちゃいますけど、なんかマネージャーがそういうのを気づ くようなこう動きをするっていうのもなんか結構大事な気がしますよね、そのゲームとして、
まあ、その仕事っていうものを設計としてそういうものを作るっていうことが大事な感じかもしれないですね。
そうですよね、
うん、なんかあのよくこうスタートアップとかでモブプロしてモブデプロイみたいなやってるところがあって、みんなで集まってそのデプロイしますと、機能デプロイしますと、でそれで成功したらわーって拍手してデプロイ完了しましたって言って、で機能動いてるよねってなったら、あ動いてるねってなって、こうなんていうのビールとかシャッター開けて飲むみたいな、でなんかそういうのだけでもなんかありがとうございますいつもみたいな感じの場とか、今日頑張っ今回仕事したねみたいな達成感の場とか作りやすいとかはあるかもしれないんで、なんかそのちょっとこう褒められに行くって気恥ずかしい要素なんだろうけど、なんかみんなが生き生き仕事するためには本当は必要なんじゃないかなと思うんですよね。
なんかスラック通知とかでもいいんで、あの今月 SLISL を達成しましたみたいな感じのなんかなんですか、何パーセントですみたいなとか出てきたりとかすると、うん、お言ってるじゃんみたいな、
うんうん、
まあ、なんかそうなんですよね、自分から言うとなんかこの人承認欲求高いのみたいな感じにいやなりがちだけど、まあ、あの、うん、いいことしてるんだからやったよって言ってもいいじゃんっていう話ではあると思うんですよね、
うんうんうん、
僕も結構積極的になんかそういう発信していかないと、そもそも何やってたんでしたっけみたいな感じに結構みんななりがちになっちゃうから、うん、もっと言っていいじゃんみたいなとかはよくそういう何でしょうね、外っていうか自分から何かを発信するのが不得意なメンバーとかにフィードバックしたりとかするんですけど、そうですね、逆に僕がそれを取り上げて何か言ってもいいかなとか、もしくはもう仕組み化しちゃって機械的にもう出すみたいなのも一個選択肢かなっていうのは思いました。
まあ、あとはブログ書くのもそれに近いかなと思ってて、うん、なんかブログ書きました、でなんか周りの人からこういう試みやってんだ面白いねとかすごいねって勉強になりました参考になりました、なんかいろいろ来るわけじゃないですか、でそういうのがあるから嬉しいみたいなのもあると思うんですよね。で僕は自分のフィードバックは自分で調達するっていう気持ちは結構大事だと思っていて、でそこに素直になった方がいいかなと思ってる部分もあるんですよ。承認欲求までそのいわゆるなんていうかインフルエンサー的な承認欲求の話とは違うかもしれないけど、仕事して感謝されたいは誰だって思うし、何かやっててその手応えがある仕事をしたいっていうのはみんなあると思っていて、それを調達してくるのってまずその自分で自分を経営する行為というかマネジメントする行為のこう一丁目なんだろうなと思っていて、でこのモチベーションの調達の手伝いはできるけど、モチベーションの調達自体に意識を向けられてないと結構それで泥沼にはまってっちゃったら手助けもできないなと思うから、なんか僕はそのフィードバックを集める、特に性のフィードバックを集めることに関してっていうのは自分自身がどうしたら集められるのかを考えていくこと自体はすごく大事な原動力を作り出すなと思っていて、うん、なんかそこがなんていうかこう天から与えられるものというか自然にこう巻き起こってくるものだって意識でいると、なかなかそのなんていうか仕事をよくポジティブに回していくとか、その佐藤さんおっしゃってた自分もフィードバック欲しいみたいな話で言うと、僕はネガティブなことだけじゃなくてむしろポジティブなことのフィードバックをどうやって集めるかっていうのはすごい重要な考えなんじゃないかなって思うんですよね。
確かに、
たくさん集めていきましょう、もうまあネガティブもらうのってやっぱりその勇気がいるようなところでもあったりするんで、僕は結構なんですか、 ドラゴンボールのスーパーサイヤ人というかサイヤ人の考え方みたいな感じで、一回こうどん底に詰まってまたそこから這い上がると成長するみたいなのが自分の根幹として好きなんで、まあ筋トレも好きな理由そこだったりもするんですけど、あのそういう傾向ではあるけど、まあそうじゃない人の方もたくさんいると思うので、基本的にはあのいいものを集めるみたいなところとか、あそもそもやってないよねっていうところに気づいて、そこをこう収集してくるとか伝えてあげるみたいなところはやりたいなっていうのは、うん、思いました。
佐藤さんはそんなあのド M 気質な話はよく聞くけれども、その精神面もその ド M 的な要素なんですか、それは。
そうですね、なんかこれちょっとまた違う話ですけど、その将来死ぬってなった時にあの後悔してやっぱ死にたくないなと思ってて、なると一定やりきったとかまだまだいけんじゃないのっていうところに対して答えきれてない自分に対して不甲斐なさを持ってあの人生を終えるっていうことはしたくないから、基本的にはあの追い込めそうなのであれば頑張って追い込むし、まあ、あのしんどくなったら一旦休憩するんですけど、基本追い込めるようなあの体力精神になってるんだったら追い込むっていうのが自分個人にとっては方針としてあって、でもメンバーに対してそれは絶対にやらないし、あのメンバー個人単位で合わせればいいかなと思ってるんで、僕をこうなんかあのガチガチにフィードバック厳しいのするって言われてもウェルカムって感じの、まあ大変だけど頑張るしかないかとか、なんかどうやってその改善しようかなとかっていう方が良いかなと思って、言わないよりあのきちんと言ってもらうっていう方が僕の成長の機会になると思ってるんで、何かあったらもう厳しいフィードバックくださいっていうのが僕のスタンスですね。
逆にその筋トレだったらその後さ強くなったりすることが何かしらのフィードバックになってたりするわけじゃないですか。
はいはいはい。
どういうその厳しめのフィードバック欲しいなっていうのは、その先にある何かが正のフィードバックになってるからだと思うんですよね。
うん。
逆に本当にしんどいだけだったらあのそれやり続けるっていうことは人間の生理的にはないかなと思っていて、
うんうん、
その後に何か別の報酬系を得てるからそれをやろうと思えるっていうことなんじゃないかと思うんですけど、
うん、
どういうものを得てるんだと思います？
そういった厳しいフィードバックを超えた自分に感動してるとか、そっちですね。
うんうんうん、
あの達成感とかそっちで満たされるポイントは自分は強いから、あのこれ100回繰り返さないと成長できないっていうのが分かった時に100回繰り返すっていうことをやって、なんで55回目で頓挫したのかとか、あのもっとやったらいいじゃんって言われたらそうだったやんなきゃみたいなので、自分を追い込んで成長させていく過程を楽しみながら、最後成長しなかったとしてもやりきったなっていう方で自分を評価することができるからやり続けたりとかするんだと思います。
うん、どういう時に達成感を感じるんですか？
もう単純に回数とかですかね。あの例えばエンジニアあるあるのその手作業でいっぱい繰り返す作業が嫌いですって方って結構多いと思うんですけど、あのじゃあ嫌いなところを俺がやればあのみんなにとってハッピーだしめっちゃ繰り返したろうみたいな、100回なんかコピペするみたいなやつとかもそうなんですけど、あれもやってる途中に脳汁僕はめっちゃ出るんですよね。
なるほどなるほど。
うん、なんでやってることで半分満足してるところもありますね。
うん、うんうんうん、それはなんか辛いフィードバックをもらってその脳汁出ちゃってる場合、辛いフィードバックもっと欲しいと思うから悪化する可能性もあるような気もするんですよね。
うんうん、
それっていうのはそのどういうふうに制御されてるんだろう、心の内では。
まずやっぱり完璧思考がベースのその自分の頭の中にあって、あの完璧でありたいけれど、その自分がいい良しとして出したものがここ足りないよねっていう風に指摘されて、ああなるほど、なんかその完璧じゃなかったなっていうところで、一定は制御かかるんですよね。だから次回はこういう風に多分この人から突っ込まれるだろうから、こういうところもちゃんとあの事前に防いでおこうみたいなのになったりとかするんで、 あんまりなんか悪化させ続けるっていう状態にはなんないですかね、自分だと。
だからもう完璧な自分っていうものに対するその肯定感っていうのがベースにあって、そこの欠損してる状態から満たしていく状況だとプラスになるから、
はい、
全部そのなんかあんまりよろしくないんだよっていうこととか完璧じゃないんだよって言われると、あのそれを達成していくためのタスクが生まれた感じになって、
はい、
嬉しいみたいな。
そうですね。だからあの自分がプロダクトたくさん作っていったりとかする過程で、ユーザーからそのいいことももちろんフィードバックとして、このサービスありがたいですって言われることも、あのいやなんかこのサービスクソだねっていう風に言われることもどっちもあると思うんですけど、あのクソだねって言われた瞬間に僕は逆に嬉しくなっちゃって、おー見返しやろうみたいな瞬間と、もっとどういう風にそのしたら最高なものになるんだろうっていう両方が来るんで、嬉しいこと言われるよりもあの辛いこと言われた方が自分のそのなんだ内なるメラメラっていう感情が出てきて楽しくなるっていう方が強いですね。
なるほど。そのメラメラちょっといろいろ深掘って聞いちゃうんだけど
、はい、
いやそのメラメラっていうのはメラメラしてどうしたいな、見返したいなと思うんです
か？半分は見返したいなになるんですよね、うんうん、あ要は、そう言われてたけど、その感情をどうやってひっくり返せるかなっていう、うん、ゲームに僕の中で変わるんですよね。
うんうんうん、
で、もちろんその諦めるとかっていうのも 100% それじゃなくてそんな、まあ、難しいなっていうのもあるんで諦めることもあるんですけど、うんうん、あこれならいけんじゃんとか、なんか、まあ、それはちょっと浅はかなフィードバックだなって僕も思っちゃって、まあ、伝えきれなかったなとかっていうのもあるんですけど、
うんうん
まあ、そうなると、じゃあ一瞬で秒で解決してどうやってこうそのびっくりさせようかとか、より良いものが提供できたら、ああそれって嬉しいことだよねっていう風なので なるんで、早くあのアップデートしたい、改善したいとかっていう欲求が増してきて、自分の中でこれ良くないですけど優先度がちょっと上がったりとかするか、もしくは人に頼むっていうのももちろん手ではあるんですけど、まあスクラムというかそのやるべきことが決まってる時だったらちょっと自分手を動かして直しに行っちゃうみたいな、多分みんなやりたいっていうところまでいかないところを自分の手でちょっと直して、アップデート加えに行くみたいなこととかはよくやっちゃいがちですね、
うん、なるほどなるほど。
それが大きかったら会社全体というかそのプロダクト関わってる人全体で議論した方がもちろんいいけど、なんかここのなんかちょっとかぶっちゃってピクセルがみたいな話とかなんかずれてるよねみたいなとか、ここ気になるって言われたのだったらサクッと直せるもんだったら直すとか、
なんかその要素ってなんか似たような行動を取るタイプのその表現としてその負けず嫌い的な話だと思うんですよ。
はいはい。
こう言われてなんか良くないよとかネガティブだよって言ったら、あこれはもう何とかしてやろうと思うのって、まあちょっと負けず嫌い的な要素でもあるじゃないですか、
うん、
でも負けず嫌いな人って言われた瞬間は嫌だなと思ってると思うんですよ、
うんうん、
佐藤さん今の話です言われた瞬間ちょっと嬉しくなっちゃってるって話
はい、
ことのない人格だなと思って。
ああ。そうですね、なんか天の弱だから自分のその、 弱みを見せたくないみたいなのも一つあるんだと思いますけどね。
うんうんうん、
うん、
でも半分ぐらいその嫌だっていうのって僕自然な感情だからこそ、その悪いフィードバックをしようっていう気持ちにもなるのかなっていうのはなんとなくあって、
うんうん、
その人に対してその人が全部ありがとう最高そういうこと言ってもらいたかったってばっかり言ってると、悪いフィードバック しようとする方ってその人に何も及ぼせない感じより強くなっちゃうというか、
うん、
なんか喜ばせるためにやってるわけじゃないのになって感じになんないのかなみたいな。
あ
なんかちょっとグッあそうかーってショック受けてくれる方がフィードバックした回あって、それでいやあれちょっとしんどかったけど確かに言われてみたらそうだよなって思って、 改めたいんだよねぐらいの方が、なんかこの人ちゃんと真摯に受け止めてくれてんだなっていうニュアンス出て言いやすくなったりしないのかなみたいな。
あ、それはあると思うんですが、うん、やっぱ完璧主義の傾向が強いんでしょうね。そのあの、まあ、ベースはやっぱり言われたくないは先頭にあんだと思うんですよ。でその中でまあ言われた時の対処の自分の仕方として、じゃ あ, あの期待に応えてあげようっていう風になっちゃいがちで、なんだろうな、その特にまたちょっと違う視点だと、そのなんか課題があるってなった時にすぐに解決してあげた方が、あのやっぱり、ファンになってもらいやすいというか、あ、自分のことちゃんと見てくれてるんだってなりやすいから、そこは僕は答えたいなっていう欲求の方が強いんで、割とすぐに動きがちみたいなのはある。一方でその大きさによっても動けないっていうこともあるんで、全部動くかって言われると、あの、あ、ちょっと厳しいなと思ったら動かないこともあるんですけれど、ベースはそのあの動いて、完璧でしょうっていう状態を作りに行きたいなっていう風なのが、あの、うん、心の奥底で思ってることだと思います。
なるほどなるほど、うん、いやいや、なんか面白いなと思ってさてさて、
はい、
時間もいい時間になってきました。で締めましょうか。
そうですね。あ、ありがとう。あと最後もう一つだけちょっとあの最後ちょっと5分ぐらい、あのこの EM.FM も無事5周年を迎えて、いや素晴らしい。
素晴らしい。5周年だからもうこっから5年目
6年目
6年目 ?6 年目になります。
6年目です。はい。
これは、長く思えば遠くに来たもんで。
そもそと続けながら。なんかこう、履歴見ると、なんか1年ぐらいぽっかりと空いてる時もあったりとかして。
そうですよね。そうですよね。
まあ、いろいろありましたけど。
ちょっとずつではありますが。
ゆるゆると。
ゆるゆると。
続けられる。
僕はたくさんのポジティブなフィードバックを求めているってことを最後に皆さんに。
確かに。
いや、伊藤さんに関してはネガティブなフィードバックを求めている。
はい、DM くださいっつって。
そう、なんかあの、結構僕もたまにあの、ハッシュタグ EMFM で検索してポジティブなあのコメントがあると、なんか、いいねって押したりするんで、いただけるとめっちゃ嬉しいです。
よろしくお願いします。お疲れ様でした。
どうもありがとうございました。
はい、6年目もよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。